スクール、肉じゃがのグリーンピースの数は平等か、なんていうクレーム、それに食べ残した児童に無理やり食べさせて体罰と訴えられたり、
うん、
本当にそんなことが現実に起こってるのが今の小学校とすれば、学校の先生にとって大変な時代ではありますよね。
めんどくさいですよね。だからなんせ校長のセリフ一つ一つがすごくわかります。
そして今回のテーマの一つは給食費未納問題。果たしてその現状は、文部科学省が昨年2010年6月30日に行った学校給食費の徴収状況に関する調査によると、調査対象校のうち約 55.4% において給食費の未納があったということで、ちなみに学校給食費については学校給食法の規定により食材費等は保護者が負担することと定められているので、未払いは法律違反ということになるんですよね。でも保護者としての責任感や批判意識の欠如や保護者の経済的な問題などが原因でなかなかなくならないっていうのが実情。そこで悪質な場合は給与差し押さえなどの強制執行手続きを取る自治体もあるということで、まあ基本的には経済的理由の場合、各自治体の教育委員会によって就学援助制度が設けられているので、適用すれば経費が補助されるっていうことにはなるんですが、結局のところ未払いの親の多くは法を犯しているという意識がないんでしょうね。
もう今回に関してはお父さんがプライドをちょっと捨てたらすぐ解決するようなことだったんですけど ね、
結局上野聖吾くんちの給食費未納問題を実質的に解決したのは成瀬校長ではなくて桐原先生だったわけですよね。
すごい意外でしたね。もしかしたら心の熱い人かもしれないです ね。
そして桐原先生の過去も徐々に明らかになってきました。進学塾からの引き抜きに対して金額や待遇の問題じゃないと突っぱねて、なぜそこまで公立小学校にこだわるんですか、8年前のことまだ引きずってるんですかと言われてたし、それから養護教諭の岡本先生は成瀬校長って昔の桐原先生に似てるなって発言。まあ単純に考えると、昔は熱血教師だった桐原先生が8年前のある事件がきっかけで公立小学校の限界を痛感し、現実的にベストな対処をするようになってしまったということなんでしょうが、そして嘘の希望より厳しい現実の方がマシという言葉の中に、ある事件がどういうものだったかのヒントがあるようで、確かに大丈夫だ、心配いらないという慰めや励まし、それはその場しのぎに過ぎない嘘の希望そのものかもしれませんし、ちなみに今回の桐原伊織という役どころに関して演じている西島秀俊自身は公式サイトのインタビューで、
桐原は本来は熱血感で生徒に対する愛情も深い人なんだろうと思うんです。ただそれをストレートに出すのではなく、実際の小学校の現場に即した形で対応するにはどうすればいいかと考えて、ああいう感じなのかなって。子供たちが厳しい現状を乗り越えていくためにはどうしたらいいのか、何を与えればいいのかってことを真剣に考えて行動に移している先生なんじゃないかと感じています。実は桐原も今の学校の現状には納得していなくて、現状を打破したいと思っています。だから成瀬が民間人校長として着任すると聞いても、他の先生たちが何で素人がという反応をする中、面白いじゃないですかと肯定的な見方をする、学校を良くしたいという志はある意味成瀬と一緒なんです。でも彼のやり方がダメだと思っているから苛立っているんでしょうね。ただ僕としては単純に熱血校長とスーパー教師の対立みたいな図式にはしたくないですし、実際そうはならないんじゃないかと感じています。とにかく徹底的に学力をつけさせるという桐原のやり方は厳しいけれど、それが子どもたちが生き延びていく力になるというのは間違っていないと思いますし、どこかに人間味があってこんな先生いるんじゃないかと感じていただける役になっていればいいなと思いながら演じています。
なるほどね。今後桐原先生が成瀬校長としっかりタッグを組む姿見てみたいものですけど ね。そしてそんなスクールのサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生に今回も直接お話を伺ってまいりました。
リムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生なんですが、なかなか新米校長悪戦苦闘している感じですけどね。
そうですね、ドラマのその先生たちがですね、今の先生の一般なのかどうか分かりませんけれども新米校長と、まあ、従来の先生ということで完全に一人対全体みたいに先生が分かれちゃってるっていう、ね、いうことですよね。
ところで具体的な話なんですが、鈴木先生ご自身と小学校の児童たちとのですね、まあ、つながりっていうことになるとどういうことになりますか？
そうですね、私もですね、ずっと大学の、まあ、教員をやってきている中でですね、まあ、構造機能科学研究所設立して12年、はい、まあ、最初から関西文化科学研究としてここにですね、入ってやってきている中でですね、3年前から、あの教育委員会だとか、あるいは学研都市の方でですね、社会人研究者によるですね、あの教育っていうのをですね、やっていこうということの中で声をかけていただいて、私も学校行って授業したり、あるいは生徒さんたちが訪問学習ということで来ていただいたり、まあ、結果としてまたその親御さんも来てもらえたりとかですね、まあ、あの今アレルギーの子どもたちを応援したいということではですね、一番願ってる形だなということなんですよ。まあ、私の担当するテーマっていうのは、皮膚の科学と健康と水の科学ということで、まあ、基本は物と生き物との違いというところをちょっと理解してもらいたいというのが私の思いではあるんですね。だから健康というのも、じゃあ何がどうだから健康が崩れて病気になってまた死に至ったりするのかということですね。また病気になる原因というのはどういうものかというようなことっていうのは、物が生き物になっている、生き物っていうのは何だといったら、分子の種類と量と集まり方がある形になったものなんですよと、そうするとその物っていうのはどっから来てますか、食べ物から来てるんですよ、みんな物物ってついてますね、ということで、それがどういうその流れの中で、その食べ物も環境というものがあって生まれてくるんですよ、人間だってその環境の中から生まれた生きた状態のものになってんですよみたいな、まあ、あの子供たちにとっては、そうなんだ、じゃあ環境っていうのは大事なんだなとかですね、また生きているっていうことの中で人への思いだとかですね、そういったことにもなんとなくこう感じてもらえてるかどうかともかくとして、自分の思いではそんな感じで話してます。
わかりました。それではですね、これからもスクールの方、しっかりと応援の方ですね、よろしくお願いいたしますね。
はい。